口貴教と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴教と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストはソースイートパブリッシングインク代表の尾藤雅也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
お願い
します。
いやー、尾藤さん、よくお越しいただきました
ありがとうございます。
あの、ね、お越しいただきました。ツイッターいきなりメールして、分かりましたと言ってい ただ
け。いや、先にナンパしちゃったの、
はい、
僕の方。
いやそんなのないですよでは、早速なんですが、尾藤さんをご紹介します。1980年、岐阜県出身。岐阜県か。岐阜県で何？黒夢。
黒夢です
ね。やっぱり岐阜県は黒夢です
か。黒夢と、はい、ミスターマリック。
ミスターマリック。岐阜県
神奈月。
神奈月。
野口五郎。
野口五郎はね、名ギタープレイヤーですからね、ありがとうございます。2005年リッドミュージックのギターマガジン編集部でキャリアをスタートなさいます。で、2014年にギターマガジンの編集長なんですが、この尾藤さん、これ働かれてから9年後の編集長というのは結構早いんでしょ。
多分早かったと思います。年も僕32とか3とかぐらいだったと思うので、
あれ、でちょっと待って、尾藤さんから以前送っていただいた本によると、2019年ぐらいまで編集長でしたっけ。で、2018年に同プロデューサーを歴任なさり、洋楽邦楽問わず、メジャーからインディペンデントアーティストまで数多くの音楽家、ミュージシャンたちを取材なさってますと。で、2021年にソースイートパブリッシングインクを設立し独立なさいますということなんですがね、牧野さん、聞いて、聞いて、あのギター好きな人いるでしょ、ギターマガジン必ず見るわけですよ、あの雑誌は編集長によって全然違いますね。
そうですね。
いや、それでね、俺ね、その時はね、尾藤さん知らなかったんですけども、ギターマガジンをね、ある意味、いい意味でですよ、壊した人と言っていいんですね。なんでかというとね、それまではギターマガジンじゃなくて、ギタリストマガジンだったんですよ。そしたらね、本屋で見てるでしょ、あれ機材が表紙になってるとか、あれ企画物が表紙になってるとかいうのがあったんですよ。
なるほどなるほど。
それまではこれ悪口じゃないですよ、もうエリック・クラプトンとジミー・ペイジとかがもう周回的にこう出てきて、またかよみたいなのがあったんですが、尾藤さんってあれ、なんかどういう狙いがあったんですか。
まあ、もともと、その時期というか、まあ、もともとやっぱギタープレイヤーにとって、素晴らしいプレイヤーだったりとか、音楽だったりとか、あとは弾く楽しさみたいなのを伝えるっていう意味合いが強かったんですけど、おそらく、そういったものも、ルーティン化されていくっていう
ふうに、すでにエディ・ヴァンヘレンが乗ってましたもんね表紙に、あるいは尾藤さんになってからも横山さんは乗ってましたね。横山健さん、ハイスさん
は
ね、
健さんは
だけど、クラプトンとか乗りすぎでしょみたいなありましたよね。
いや、だからなんか自分がなった時に、これから何が雑誌に求められるんだろうなみたいなことを、考えた時に、すぐに変えるのは難しかったので、もともとそのアーティスト特集と機材特集 と、譜面がついた奏法特集っていうのが、3つ柱みたいなのがあったんですけど、思い切って奏法特集、譜面の方をやめることにしたんですね。それはやっぱり音源が聞けないとか、多分参考フレーズみたいなんでブルースっぽいフレーズみたいなのとかがあっても、多分それを弾くまでにそのいろんなハードルがあるなって。だったらその見開きでかっこいい写真載せたりとか、
いいじゃないかと。
いいじゃないか。か
っこいい。俺ね、これちょっとびっくりしたのがあって、ヤングギターってもう一個雑誌があるんですよ、あれはどちらかというとメタルハードロックって言ったんですか、でね、そっち側の人間は絶対使うんだけど、絶対ギターマガジンは買わないようなメタルゾーンが表示になった時ありましたよね。
やりました。
あれはすごいことで、ギターマガジンまでメタルゾーンっていう、もうヘビーメタルのエフェクターが表示になってて、これは偉いことになったと思ったんですが、
あれは、ゼータガンダムに出てくるサイコガンダムを意識して表紙を作
ったんですけど、だから斜め
になって、
そういうのですか。
カメラマンと一緒にこう角度こう、
いやー、ビトさんいいですね。もうこのままリスナーもう完全に置いてきぼりでいきましょう多分何のことかわからないと思いますが、いや、それだけすごいことやったってことですね。だから例えば YouTube とかが出てきたとか、あるいは何ですかね、単にタブ譜を載せるだけだったらもう雑誌の役割が終わったということだったんですか。
ビトさん、そうですね、やっぱり何て言ったらいいですかね、雑多な情報の集合体が雑誌っていうで、そこで、ライブレポートだったりインタビューだったりとか機材の最新情報だったりみたいな、そういった情報に関してはもうウェブがいち早く取り上げてしまう、ってなると本に載ってるのはもう既視感のある情報になってしまうので、でそれよりかはもう本の方はもっと 深度というか深さのところでちゃんと取材して重みを持たせようっていうので、一つのテーマを深掘りしてこの視点だったら面白いんじゃないみたいな提案をしようっていうので、うん、そういう特集主義の方に振り切ったっていうのが僕が編集長になって2年ぐらい、まあ、その間に連載を全部1回終わらせて、
あ、そうなんすか、
あのフラットにして、まあ、これ今のメンバーでこれから俺たちが積み上げていく、ここから10年先続くようなやつ積み上げていこうよっていう姿勢を出してたのが始めた時にやってたようなことではありましたね。
あのさすがに本屋でジャズマスター始めようってちょっとビビったと思いますよみんなあれは
あれもなんか
こんな振り切って大丈夫なのっていうのが
あれもなんかもう一つ意味合いがあって、あのまあ旬のミュージシャンとかがやっぱ取材たくさん受けるんで本屋行った時とかに並ぶと結構あの埋もれちゃうんです、
はいはい、
でまあ発売順とかもまあちょっと前後したりとかするとまあどんどんうちらの方はあの鮮度が落ちてしまうので、であとはその前だった本屋だって今言いましたけど今大体はそのサムネイル、
うんうん、
まあ、ウェブ上だったりとかあそこでまあなんかもっとポンと出てくるようなシンプルなものにしたいなっていうので思い切ってもギターマガジンだし、
うん、
あのギター表紙で真っ赤にしちゃおうみたいな、
やろうかみたいな、
はい、
だ結構攻めた企画が多かったですよね。
そうですね、
J-POP とか歌謡曲、あれそれビトーさんの時じゃなかったでしょ、
はい、あ僕の 時
ですよ ね、
はい、ね、歌謡曲やったりあとビッグマフを特集に、うん、エフェクターを前面に使ったりとかあと、ブルースだけとかジャズコーラスだけとかもやったりとかしました。
ビトーさんこれどういう人生を歩んだらリットーミュージックでギターマガジンの道になるんですか
いや これもなんかちょこちょこ話してるのはまあ、うん、あれなんですけど、まあもともと僕バンドをやってまして、はい、でまあ夢を追ってはいたんですけど、はい、
ちなみにカッコギタリストですか。
カッコギタリスト
で、なるほど、
はいはいはい、でやってはいたんですけどまあやっぱ食っていかなきゃいけないので、でまあなんかバイトしながらやってたんですけど、まあ当時お金がなくなって、
はい、
でまあちょっと仕事探さなきゃなってなった時にたまたま求人で本のその編集の仕事っていうのがあって、でまあ物書くのもまあそんな嫌いじゃなかったし、うん、受けてみようと思って面接に行ったんですね。でそしたらまあ僕の後々先代の編集長なんですけどからうちの本で一番記憶に残ってる企画って何って、
はいはい、
あの面接で質問があって、
はい、
いや地味編が表紙でファズの弾き比べをやってた本とかすげえ読んでましたねって言って、はい、家帰ってみたらそれプレイヤーで、
ああなるほど、プレイヤーってもう一個雑誌があるんですね。
違う雑誌
だった、はいはいはいはい、
でしかも中見たらファズの引き比べなんてやってなくて、
はい、
うわーやべえ、俺なんかない企画のこと言っちゃったと思って落ちたと思ったらなんか2時来てくださいっていうので、それで拾ってもらっバイトで拾ってもらったっていうのが、
質問があります、
はい、
あの目の前で、はい、ちょっとなんかギター弾いてみろって言われるんですか。
あそう面接の時、
面接の時
は ないです、ないです、
ない、
あの好きなギタリストはとか、持ってるギターはとか、音楽何好きなんですかとか、なんかそんなような。
へえ、それ難しくないですか。あまりにもマイナーなやつ言ってもあれだし、
はい、
あまりにもメジャーすぎるやつ言ってもちょっと、うん、どれくらいを言った方がいいんですか。
そうですね、でもまあ僕はまあ普通に使ってたのがグレッチのホワイトファルコンだったりとか、はいはい、まあ、こういうブランキージェットシティとか好きでしたとか、まあ、ローリングストーンズも好きですとか、まあ、レッチとかニルバーナとか世代ですみたいなような話はしたような気はするんですけ ど、
尾藤さんがやってたバンドのジャンルはどういうジャンルだったんですか。
ガレージパンクです。
ガレージパンクだったの。ガレージパンクから ギターマガジンに、はい、なるほど。
だからギターマガの隙間産業だって一回言われたことあったんですけど。
おー、面白い言い方ですね、
はい、でもなんか僕が好きで取り上げたいミュージシャンとか結構新人枠とかもらってたので、それで取材して、まあ、それがどんどん大きくなったりとか、まあ、あとはそんなにギターマガでは当時取り上げてなかったですけど、マーズボルタのオマー・ロドリゲス・ロペスだったりとか、はいはい、あとまあ、当時クリブスってバンドにいましたけど、スミスのジョニー・マーだったりとか、
はいはい、
まあ、あとはレイジー・アゲインスト・ザ・マシンのトム・モレロ、
トム・モレロ、
まあ、はい、対面でインタビューさせていただく機会とかもあったりはして、結構そういうところでギターマガ入ってよかったなみたいな。
いや通常トム・モレロとか、
はい、
僕緊張して話せる気がしません、ね、
めっちゃジェントルな方です。
今のいわゆるもう 地味編のね、はい、現代版と言われるような人でしょ、ね、ああいう雑誌を見てて俺びっくりするのがインタビュアーが詳しくなかったら無理ですね。あれ
そうですね、そうかもしれないですね、
うんうんうん、なんでかというと、うん、パッとなんか影響を与えられたアーティストの名前言われた時に、うん、知らなかったら話にならんでしょ。
ああそうですね、あの2パターンあるんですけど、はいはい、インタビューやりながら、はい、まあ、海外のインタビューの場合はあの質問をどんどん投げていくことが重要な、時間がすごい短いので、はいはい、あの翻訳の方に返しいらないですって言って、ま、もうとにかく質問だけで、なんか言ってることはなんとなく分かるので、うんうん、その時だけ、ま、追加で質問するとかっていうのが多いんですけど、その時に分かんなかったら分かんないから何って聞く時パターンが A パターンで、
はい、
ああなるほど、うんとか言って次に行くのと、
流すじゃないけど、
はい、次のパターンに行くのと、あの両方ある、まあ、なんかこれすごく重要そうだなとか、あそれすみません知らないで教えてもらってもいいですか、すぐチェックしますっていうようなことも中には多かったですね。
ほらでもねと言いながらインタビュアーとしてこの前のライブの音の違いとかをこう責める人とかいるじゃないですか、
はいはい、
ああいうのって相当耳が良くなかったらできないでしょ
かもしれないですね。
いや美藤さんやってた
そうです
ね
とか、まあ、ノリが違うとか、はいはい、なんかあのちょっと今日後ろの方にグルーヴがあったよねみたいなのとか、うん、まあ話したりとかはたまにはしますけど、
ね、だってミュージシャンが使ってるエフェクターとかを、はい、だいたい知っとかないと話にならないでしょ。
そうですね、うん、なんかあの事前に予習していくこともすごく重要なんですけど、答え合わせになってしまうと面白くないので、だったら一問一答でメールインタビューでいいじゃんみたいな話にもなってしまうので、うんうんうんうん、なんかこう思ったっていうことを僕はちゃんと伝えるようには心がけてはいるんですけど、こう聞いて多分これってあそこ何々製のあのファズですよねみたいな、
うんうん、
これって歪みとディレイとワウってどの順番でつないでますかみたいなこととかは気になったら聞くようにはしてっていう、まあそれはこの歌詞はどういう気持ちでっていう抽象的なものじゃなくて結構事実なので、
うんうん、
これはこの順番だよっていうところから、ああだったらつまみってとかこのメモリってどうなってますかみたいな、結構僕もそういうの好きなので気になったことをどんどん聞いていくって
感じ。いやこれね、うん、ものすごく重要なことで、うん、ギターマガジン買ってる人って、うん、もうクロート筋なんですよ。
あなるほど、
もう一番お客にしてはいけない人たちなんです本当に。だからなんか、うん、なんでこれ聞いてないのみたいな話がなってて、うん、いやすごいプレッシャーの中、うん、
いやそれはすごいあります、ね、うん、自分たちであのギターマガジンで全員編集者が質問考えてインタビューに行って、うん、自分でテープ起こししてまとめるんですけど、
うん、テープ落とし起こしまでライターさんは使わないんですか。
ああ自分たちで、
自分たちで、
はい、
はいはい、
でその時にテープ起こしもう本当にあの自分と向き合う作業なので、ああすごい向こういいトス上げてるのになんでここ突っ込んで聞いてないんだろうみたいなのが
なるほどなるほど、
定期的にダメだった自分と向き合うっていうああこれすごいいいトス上げてるのになんでここ突っ込んでたらもうちょっと深い話聞いたのになみたいなのの繰り返しは多分すごく
あのね、あったと思います。皆さんほら出版社って、まあ、いわゆる出版社って作家さんがいて編集者がつくじゃないですか、
はいはい、
ちょっと同じくこのミュージシャンにはこの人がインタビューしに行くって決まるんですか。
僕になってからはあの帯でついてあの同じ人が行くようにしておこうっていうふうには言っていましたけど、うん、それまではあの編集部員ごとに担当のレコード会社とかが決まってて、
なるほど、
そこの担当の人が行くっていうような、でたまにあのすいません僕あの違うレコード会社なんですけど取材したいですって言って、普通に仕事増えるけどいいみたいな、はいいいですみたいな。
でもそれはあれでしょ、あのレコ発とか、はい、彼らが受けるこうインセンティブがなかったらなかなか受けてくれないでしょ。いきなり双方だけでインタビュー受けてくれるもんなんですか。
いやでもまあなんか企画だったりとか、うん、まあそういったものでまあ、例えばちゃんと謝礼をお支払いするパターンもすごくありますし、うん、なんかそれに応じて企画でとあと時間だったりとか、あとはギターマガジンだったらいいよっていうような、なんかリレーションだったりとかっていうのも、うん、
ああギターマガジンだったらいいよ、
はい、あったと思います。
あの美藤さん、はい、それで思い出したんですけど、はい、私が小学生の時にギターマガジン読んでたら、はい、中井戸礼一さん、
はいはい、
チャボさんがさんこのギターマガジンは唯一俺にギターの機材のことを聞いてくれる言ってたんですよ。他の宝島、宝島って俺名前出しちゃったとかはあのライブとかなんか曲作りのことを聞いてくれるけど、はいはいはい、ギターの機材とかを聞いてくれるのが嬉しいんだよっておっしゃってて、はい、そういうとこあるんでしょうね
多分、あのお互いのその共通言語みたいな、うん、同じ言語を話せる人として、あのヴィンテージのあのギターすごい良かったっすよねとか、このピックアップってどうなってますかとか、弦高何センチにしてるんですか、
はいはい、
ゲージって変えましたとか、
はいはい、
なんかそういったところで結構ワイワイ話ができるって。でなんかさっきも言ったその抽象的なことじゃなくて、この曲で何のギター使いましたかって、このギターですって事実を話すことにはなるので、結構それって真理に近いんじゃないかっていうのは9ミリパラベラムバレットの菅原拓六に言われました、
うん、菅原さんに、うん、ああそうですか。だから菅原さんとかもすごい人気出てるわけですけど、はい、今思い出していただくと尾藤さんが編集長時代に一番出演回数が多かったギタリストで誰になるんですか、
はい、もう人じゃなくなってきてたんで誰になるんだろうな、
やっぱチャーさんとかになる。
いやチャーさんもそん、アルバムがちょうど9月に出るのは16年ぶりとかなんで、ちょうど僕が在籍期間オリジナルアルバムかぶってなかったりして。
あ、本当だ、なるほど。
誰なんだ。でも個人的にすごく好きだったのが長岡亮介さん。
長岡さん、
はい、はもうずっと個人的にも追っかけてた人ではあったので、まあその時は東京事変も活休してましたし、
うん、
星野源さんもやられてたかな、なんかはしたんですけど、なんかそこからやっぱりそのカントリーだったりとか、まあ、脱ロックじゃないですけど、うん、ブラックミュージックやったりとか、本当ならなんかアフリカミュージックとか、実現したのはジャマイカだったりとか、うん、シティポップだったりとかをやったんですけど、なんかそういった部分とかに手を伸ばしていくときに結構いろんなそこの中のスペシャリストみたいな、特に有名無名とかはあんまり関係なくそこのスペシャリストの方に話を聞こうっていうので、うん、取材をしてた気がします。
尾藤さんはね、はい、今ちょっとグルーヴの話をなさったんですけど、確か黒いグルーヴかなんかっていう企画があった時に、はいはいはい、確かあれ僕の記憶ではダフトパンクが人気になったぐらいだったと思うんですよね、
は
い、
ちょっと後ですね。
後でしたっけ、はい、でちょっと僕の質問が何かというと、はい、どういうジャンルの企画がやっぱりギターマガジンとして売り上げが大きいんですか。
そうですね、
鉄板は日本100のギタリストとかそういうやつ、
まあ、ランキング系は結構跳ねる要素が多いですね、
あとはどういうジャンルだった。
でも僕が担当した中でダントツに売れたのはやっぱ歌謡曲、
歌謡曲
ですね。歌謡曲ものすごく反響がありましたね。あの時も僕が編集長になるって時に先代の方がチャーさんには挨拶に行くから、はい、ついてこいって言われて、はい、行って、まあお話しさせていただいてる時に、なんかベスト10出た時にゴロの家行って曲取ったんだよねみたいな雑談で話してたのをうっすら覚えてて、
はい、もちろんゴロさんというのは
野口五郎さん、
はいはいはい、
でその時にたまたま ABEX からゴロさんの新譜が出るっていうタイミングで、歌謡曲だったらゴロさんとチャーさんの対談やって、でちょうどそのタイミングで、小室哲哉さんの新譜も出るっていうのがあって、J-POP 歌謡曲から J-POP に変わったきっかけになった人のインタビューを最後に置いて、当事者の話をド頭に持っていって、あとは真ん中でセッションミュージシャンとスターの話っていうのであれば企画ができるなって お風呂の中で思いついて、ちょうどあの時なんか企画が飛んだ時で、でその時に副編集長とかをお昼に誘って歌謡曲で行こうと思うんだよねっていう話をしたのを覚えてます、ね。
やっぱ歌謡曲っていうのはあれなんですか、通常のギターマガジンファン以外の人も相当手に取ったってことですか。そうですね、ですか。
だからみんなが知って、これちょっと話それるかもしれないですけど、
はい、
個人的にはみんなの歌っていうのがどんどん2000年以降少なくなってきた気がして、それはみんなが知ってる口ずさめるみたいな、
大衆化という。
そうです、は
い、
なんか普通に生活してても安室奈美恵さんだったりとか、うん、モーニング娘さんだったりとかっていうのは口ずさめたりして、一番ぐらいは口ずさめたりとか、うん、サビとかも口ずさめたみたいな、みんなが無条件で知ってる曲っていうのが好みの細分化によってどんどんなくなってきたのかなっていう、うん、いう実感があった時に、やっぱその歌謡曲ってみんなが知ってて、その中の知らない情報をピックアップして取り上げるっていうことに、ここにちゃんと取材をすればすごく意味のある本ができるんじゃないかなっていうので、だからみんなが知ってる曲の知らないサイドっていうところが多分、まあ後付けの分析ではあるんですけど、例えばキャンディーズの春一番ではこういうギターが鳴ってたとか、
はいはい、
山口百恵さんのギターでは矢島健さんという方が
弾いて、矢島
健さん、はい、健さん実は長渕剛さんでも弾いてて、
え、そうなんですか、はい、知らなかった。
直井さんがなんか師匠っておっしゃってたような存在の方がいてみたいなっていう、なんか知られざるその人間関係みたいなのも取材を進めていくと見えてきて、
へえ面白いな、
じゃあこの方にも話聞かなきゃねとかっていうので 作っていったってい
う、以前あの、はい、悪友さんがあの街鳴りがなくなった瞬間にヒット曲がなくなったって言葉を残されてるんですけども、うん、今尾藤さんの話で面白いなと思ったのはマニアックとかすごいニッチなところの企画もするし、うん、ちょっとやや俯瞰的にというか、はい、聴感的にこう歌謡曲といったテーマでも訴求性があるってことなんですか。
そうですね、
なるほど。いや今ね歌謡曲とか聞いてみてもイントロがなんかえらくメタリックだったりとかえらくこれギタリストが相当これ時間かけてフレーズ作ったなっていうのあるじゃないですか。そういう裏話を知るってのは結構面白いんですかね。
そうですね、多分、編曲家の方が多分いろんなミュージシャンに声かけて、はい、譜面渡して弾いてもらうみたいな文化だったと思うんですけど、多分サンタナ風にとか、
はいはい、
ラリー・カールトン風にとか、
ラリー・カールトン風にもありますか、はい、歌謡曲なのに。
それはイチャーさんよくおっしゃってたんですけど、なんかそういうのを現場では求められるから、やっぱりそういうのを吸収していかないと弾けませんじゃ仕事にならないから。
面白。
だから多分そういったものとかが、例えばハモリのあのツインリードで印象的なイントロがあったりとか、うん、でよく聞くと結構カッティングが入ってたりとか、おしゃれなカッティングが入ってるのは結構 AOR だったりとか、なんかそういった時のグルービーな音楽、ディスコだったりとかっていうのも歌謡曲には多分
あるんですね。
要素として反映はされているとは思うんですけど。
ちなみに尾藤さん、リッドミュージックのギターマガジンの他に、はい、いろんな単行本やムック本とかも作られてると思うんですけど、はい、一番印象的なのは今スタジオにありますが、ミッシェルガンの阿部太さん、はい、これ写真集でもないしインタビュー集でもないし機材集でもないし、ね、まあ、いわゆるザ・阿部太、
はい、
これ特集したものだと思うんですが、はい、これとか相当売れたでしょ。
これは多くの方に手に取っていただいて、うん、ものすごく反響が大きかった号ですね。
いや僕ね、これすごいと思った、うん、これ実はこれ私持ってるんですけど、
ありがとうございます。
安倍さんがずっとエフェクターなんて使わねえよっていうのをずっと言い続けてる本なんです、うんうんうん、一番雑誌にならないようなでもこれがすごい衝撃的で、いやまさか本当にアンプにつなぐだけで弾いてるのかっていうのをずっとおっしゃってますよね。
もう、うん、ほとんどやっぱ両手とアンプとギターだけ、あとカールコードのみみたいな、やっぱそのシンプルさもすごい人を引きつけたきっかけなんじゃないかなとは。
まあしかもビジュアル的にも、まあ、1位2位を争うようなかっこよさでしたもんね、うん、そうか。これも通常以上に多分何万部って売れたんでしょ。
そうですね、すごく、はい、うん、ただまあやっぱり作ってもそこだけにしましょうっていうような話で気合い入れて、多分取材期間は半年強ぐらいかけて、それは安倍さんがやっぱりすごく敬愛してたウィルコ・ジョンソンだったりとか、
はい、
ミック・グリーンだったり、
はい、ミック・グリーン、はい、
もうミック・グリーンも多分最後のインタビューになっちゃったと思うんですけど、もう具合悪くされてたんで、でもそのインタビューだって鮎川誠さんのインタビュー取りに行ったりとか、
はいはい、
やっぱそういった違う目線から安倍さんはどういった人物だったのかっていう取り下ろしの取材とかに時間をかけた記憶はありますね。
だからちょっと今日話が盛り上がりすぎまして、うん、尾藤さんが今後何をやりたいかっていうですね今年設立されたソースイートパブリッシングインクについては、じゃあ次週お伺いしたいと思います、はいはい、
残念ながらお時間になってしまいました。来週もぜひご出演いただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
では本日のゲストは尾藤雅也さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。